私の気持ちは天にも昇る心地でした。だから娘も応援してくれると思っていました。夫には私だけでなく、娘も苦労をかけられていたから。しかし。
いや、どうして私が知らない男の人と一緒に住まないといけないの？母さんの恋愛、反対しないけど、私の邪魔はしないで。あんまり会いたくない。会ったら余計な気を使うから。
娘は彼と関わることに反対。それでも私は彼のことを諦めるつもりはありません。彼も彼で私のために娘と仲良くなる努力を続けると言っていますが、なかなか難しそう。今日も娘の不在をいいことに、デートの最後に自宅でエッチ。
なんでうちなの？帰る途中にラブホならいくつもあったのに。うちに来る予定なかったから、いろいろ許してね。何があって、女二人だけの家だから。あ、ほら、下着は部屋干ししてたり。どれが私の下着かとか聞かないの？わかるでしょ？うん、
またこんな恥ずかしい格好させて。
希望を聞くって言ったけど、テーブルの上に上がって股を開いて割れ目を見せろって。
しかも私のおまんこなんてもう何度も見てるじゃない。今日は見るだけじゃない？ねえ、その手に持ってるバナナをどうするつもりなの？
いやいやいや、笑顔でおまんこに入れるとか言わないでよ。
本気？
大丈夫だからって適当に言って。そのバナナ、あなたのおちんちんより普通に大きいわ。柔らかいから大丈夫って。
いやよ、顔向かないんなら結構硬いし。
え、あ、ちょっと本気で入れるの？待って、え、あ、嫌なの。私のマンコに、あ、うん、やっぱりきつい。あ、出産経験あるから大丈夫って。あ、力込めて、あ、押し込まないで。バナナがマンコに入ってく。
ダメよ、これ以上は避けちゃうもの。すごく濡れてるから大丈夫。実は感じてるんでしょって。
それはバナナが太くて
入りづらいから体が反応して。
バナナ動かさないの。
ダメ、やだやだ、気持ちよくなってきた。
グリグリバナナを回転させないで、それすごい。我慢できない。バナナなのに気持ちいい。待って、ちょ、何か出ちゃう。ダメダメ、本当に出ちゃうから。いや、汚れちゃう。ここでいつもご飯食べてるのにおもらししちゃった。
これが塩？わかんない、塩とおしっこ混ざってるやつかも。こんなに出たことないし。
やだ、おしっこだったら本当やだ、
恥ずかしくて死ぬ。
ねえ、
もういいでしょ。おちんちん欲しい。バナナじゃなくてあなたのが欲しいの。
そう、それが欲しいの。今日も反り返るくらいカチカチね。嬉しい。私でこんなに勃起してくれて。
え？入れてくれるの？
てっきりまた意地悪されると思ってたから。テーブルから降りるのね。
え？バナナはそのままって、ちょっと入れたまま動く。あ、はあ、
ベッドで四つん這いになればいいの？もうバナナ抜いていい？
そのままってバナナ入ってたらおちんちん入れてもらえないじゃない。もうどこ触ってるのよって。まさかおちんちんおまんこじゃなくてアナルに入れるつもり？ダメダメダメダメ、アナルはダメ。経験なくはないけど準備してないから。だから事前に綺麗にしておかないと無理。だって出ちゃったら大変でしょ。
で、何ゴムつけてるの？いいからって、行くない、よくない。あー、ちょっと行くないのに入れないで。あ、あー、あー、うん、きつい、避けちゃう。
するつもり？バナナ抜いてくれるの？バナナとおちんちん2本も入ってて苦しいのって。抜かずに、
あ、あ、動かさないで。
いや、痛苦しいのにちんちんして。これ深くいく、いく、いく、意識飛んじゃう。
私、気絶したの？お願い、休憩させて。うん、おちんちん抜くの。
え？トイレ？トイレは廊下の右手のドア。そう、トイレに行きたいから抜いたって。
何それ。
しばらくして彼がトイレから戻ると、今度は手を引かれ、わざわざ廊下に連れてこられる私。
ねえ、おちんちんおまんこに入れてくれるのは嬉しいけど、なんでここなの？ベッドがいいよ。廊下硬いし冷たいし、後でいろいろ痛くなりそうだもん。
ならやめるって。そう言われたらうなずくしかないじゃない。ほんと意地悪。
いいよ、いつでも入れて。私のぐちょぐちょまんこに生チンポぶち込んで。
中にいっぱい。大丈夫、絶対大丈夫だから。
まあ可能性ゼロではないよ。
え、もし妊娠しても下ろさず産んでほしいって。
本気で？嘘。信じちゃうよ。
うん、いっぱいいっぱい出して。そしてできたら人妻の私をフリーセックスで孕ませて。
とって、これ以上は玄関ドアから外に聞こえちゃうよ。私の体は満足しないの？そんなこと言っていいのか？私たち二人だけだもん。いいでしょ？そう、仲出し好きは昔からです。好きになったら仲出し許しちゃう。でもできたのはうちの子だけなの。だから妊娠する確率的にはなかなかのものなんだよ。安心した？ねえ、もう一度ドピュってできる？いいでしょ？スイッチ入っちゃった。もちろんインナースイッチ。今から私はメス豚なのだからね。おかしてお貸しておかしまくって。
最後に私たちはほぼレイプセックスを楽しんで、今日のデートはお開きになりました。荒々しく私を求める彼の様子が少し気になったけど、求められる女としての喜びに比べればすぐに気にならなくなりました。またその日から彼の要望に娘が応える形で、彼と娘がメル友になりました。私だけでなく娘も彼との距離が近づいていく様子は、言葉にできない幸せを感じる日々。ただ小さな弊害はありました。
お母さん、彼氏とのデートって何してるの？
それはドライブとか映画、ショッピング、あとはお互い働いてるからお家でまったりとかかな。
で、エッチしてるんだ。
え？
だからセックスしてるんでしょ？大人のデートにエッチはつきものでしょ？
ちょっと、何を言って、彼が何か言ってるの？
別に何も、私が気になるから聞いてるの。ねえ、ごまかさなくてもいいでしょ？私だって子供じゃないんだし。だから、ちゃんと教えて。
でも、そういうのは親子で話すことじゃないよ。
お母さん、私に言ったの覚えてる？エッチは将来を約束した相手としかしちゃいけないって。
覚えてる。
じゃあお母さんは私に相談する前に彼氏との結婚を決めたってことだよね。
エッチしてるんだから。
別に責めてるわけじゃないよ。私はお母さんが本気ならいいの。でもそれならお母さんが私に隠してる秘め事を聞かせて。私たち親子に秘密はできるだけなくした方がいいから。
ごめんね、私あなたのことどこかで子供のままだって思ってた。
でもそこまで考えていたなんて。
それならもう立派な大人ね。だから質問に答える。
すごく恥ずかしいけど。
で、何を聞きたいの？
どういう流れでエッチしてるのか教えて。
どういう流れって、まずちょっとイチャイチャする。例えばキスとか、抱きしめあったり、私の服の中に手を入れてきたりとか、お互いの気持ちを確かめるみたいな。だからエッチしたいかどうか確かめて、同じならする。
次はシャワー浴びて体を洗う。あ、もちろん彼にも。どうしてって、裸で抱き合った時汗臭いってなったら最悪でしょ。そう思いたくないし、思われたくないから。一緒には入ったり入らなかったり。私はできれば一人でしっかり洗いたい派だから、ゴシゴシをまた洗うのを彼氏に見られたくないもん。で、セックスするんでしょ。そうだけど、ねえ、自分の親の性の話本当に聞きたい？気分悪くならない？生々しすぎて。平気なんだ。どうしてこんなことに興味を持つように育っちゃったんだろう。これ以降はその時その時で違うから。おっぱいとかお股とか触られて気持ちよくなって、濡れたら挿入するんだけど。どこが濡れたかって、膣内よ。だからおまんこ、濡れたら気持ちいいのかって。動きが滑らかになって、気持ちいいところに当たって擦れていっぱい。で、ちょっと待って、これ以上は誰にも話せることじゃないから。もうダメダメよ、おしまい。そんなこんなで、娘が異常に私の性に興味を持ち始めたのは本当に困りましたが、それでも幸せには変わりありません。私はそれがいつまでも続くと思っていました。しかし、それから1ヶ月ほど過ぎたある日、事態は急変します。今日はごめんなさい、急に呼び出してしまって。ああ、そういえば私から会おうっていうのは初めてかも。会いたかった。でも今日はデートじゃなくて、その問題が起こったの。夫がね、帰ってくるって。そう、単身赴任の。もう何年も会ってなくて。しかもね、ただ帰ってくるだけじゃないの。私とよりを戻したいって。本当？今さらなの？本来ならそのまま追い返すんだけど、単純に突っぱねられない事情があって。うちの実家が夫からずっとお金の援助を受けていたみたいで、お店をやってるんだけど、私が知らないところで何度も危なかったみたい。その都度夫に助けてもらっていたって。そんな話突然親から言われてね。だからって再構築してみろだなんて、そんな簡単な話じゃない。ごめんなさい、大きな声出して。これからのこと？もちろんあなたと一緒になりたい。だから夫とは離婚する。でもいつになるかはっきりと答えられない。本当にごめんなさい。だけど必ず何とかする。一日でも早くあなたの元に行けるように。だから待っててほしいの、お願い。ねえ、待って待って、今日はキスだけ。それ以上は気分がね。それに実は女の子の日になっちゃったの。だからごめんね。ちなみに私に生理が来るとあなたは安心？それとも残念？違うの、責めてるわけじゃなくて、ふと思ったことを口にしちゃっただけなの。だからもしあなたの子を妊娠していたらとか、そういうの言い出したら。待って、話したでしょ、私本当に妊娠しにくい体なの。嘘じゃない。だから仲出し OK にしてたし、あなたが妊娠したら産んでほしいって言われた時、私本当に嬉しかったし、純粋に妊娠したいって思ったの。でも妊娠したかった。こうして私たちはセックスなしで話を終えました。それは今までで一番短くて
寂しい時間でした。だけど、私には決意の日。あなたと一緒になるためならば、どんなことでもするって決めた日。夫との関係は、主人と従者。それは、亭主関白という意味ではなく、主人にとって、私はきっと奴隷だったのだと思います。それでも、娘が生まれるまでは、私自身何の不満もありませんでした。特に、性生活は。もともと尽くすことに喜びを感じるタイプだったので、激しいセックスも、奉仕プレイも満足してました。しかし、そんな関係は、娘が生まれ、私が育児に追われるようになると変わります。夫が私に欲情しなくなり、外に女性を作り、そちらで処理するようになったこと。しかし、浮気だけならば、娘と生活のためと思えば耐えられました。けど、夫はそれだけでは飽き足らず。ただいま、あれ？帰ってる？何か忘れ物でも取りに来たのかな？声？誰か、他の。え、何してるのよ、自宅で。なんで、セックスしてるのよ。しかも夫婦の寝室で。女性のあなたはとりあえず黙ってて。何か問題があるのかって、どの口が。なんでまた始めようとするの。やめて。他の女とセックスするのはやめてよ。は？お前やられたいのかって。そういうことじゃなくて。違うから、ちょっと、全裸で近づいてこないで。いや、触るな。いや、いや、ちょっと、何、やだ、やだ、本当に嫌。今ここでするのは、不倫相手の前でセックスするのは、死んでも嫌。して、やな、これ以上は、不倫相手の前で犯される妻の私。夫はそうやって私のすべてを犯すことに楽しみを覚え、私は壊れていきました。その後、友人や親の協力もあって離婚を決意するも、結局は別居で収まりましたが、私は二度と一緒に暮らすつもりはなかったのに、帰ってきた夫は言いました。1年、自分の言うことを聞けば離婚してやる。夫は当然、彼の存在を知っていて、暗に彼への制裁も匂わせられては、私はうなずくことしかできません。でも、1年やり過ごせば、その先に幸せな未来がある。そう思って、頑張るしかなかった。